エリ先生の魔法講義室。この時間は毎回講師の方を呼んで私たちと生徒の皆さん
で一緒に講談社ラノベ文化の作品のことをね学んでいこうと思ってるんだよ。
そうだよね。
で、ゆかちゃん一緒に頑張ろうね。
かわいいじゃないの。
今回ね、ゆかちとね一緒にね講義を進めていく作品はね、
ちょ、司先生、変わっちゃった。イラスト、堀江莉子先生による
ギュアーム人のパフニールです。
素晴らしい、よくできた、イルちゃん。
うるせえ、黙れよ。2013年7月に講談社ラノベ文庫より単行本が発売されて、現在第3巻まで発売されているこちらの注目作品を学んでいくよ。はい。
お、できるじゃん、井口。もうてっきりもう年取って出ないのかと思って心配したよ。
はね。
はい、ということでね、何度も申し上げますけど、はい、今回縦横無尽のパフニールをやっていきますけれども、おさらいしておきましょう。
はい、
まあ前回ね、井口先生から素晴らしい、煽り文句というか工場、前工場と言ってもいいんじゃないですか。
よくあるやつですけどね。
女のところに放り込まれ
た。雑。お前
女子校の中に男の子がね、突然
ひょんなことから放り込まれちゃったぞっていう作品なんですけど、
伝わったかな。
ざっくり言うとね、美少女たちと世界を救え、アンリミテッド学園バトルアクションなんていうね、言葉もありますけれども、そんな感じでですね、とても女性キャラクターも多い作品なので、今回はですね、この前回の勉強を踏まえまして、生徒の皆さんにもう少し作品の世界観を知ってもらうために、井口先生に素晴らしい朗読していただきたいと思っております。ちなみにね、今回取り上げるのは原作本第1巻のワンシーンになっております。
ワンシーンです。
はい、原作本についての詳しい情報は公式サイトからご確認ください。
おい、
それでは井口先生、いい声でお願いします。
はい。
緊張しちゃうか。じゃあ行ってみましょう。
はい、
縦横無尽のパフニールの朗読です。井口先生、よろしくお願いします。
まあ思い出し笑いだ、気にするな。俺は曖昧にごまかす。出会ったばかりの相手に話すことではない。
もののべは何を思い出していたの？
秘密だ。
教えてくれてもいいじゃない。
妙にイリスが追求してくるので、俺は強引に話題を変える。ああ、それよりお互いこの格好じゃまずいだろう。できればイリスには自分の服に着替えてもらって、俺のシャツを返してほしいんだが。イリスは俺のシャツ一枚で、俺は上半身裸。こんな状態でいたらどんな誤解を受けるか分かったものではない。
私が着たものをもののべに？無理、絶対やだ。匂いを嗅いでペロペロ舐め回すつもりでしょ？
んなことしねえよ。その発想が怖いわ。
痴漢もののべ、変態もののべ。あれ、そういえばもののべって名字、あの子と同じじゃ。
こちらの言い分を聞かず、顔を真っ赤にしてわめき立てていたイリスが、ふと我に返った様子で首をかしげた。涼やかな声が俺たちの会話に割り込んだのはちょうどその時だった。
というわけで、
はい、
縦横無尽のパフニール第1巻のワンシーンをお聞きいただきました。皆さん興味湧いてきたでしょうか。
1巻のあそこだよ、
あそこだよ。そんなわけで、もうこれあれですね、ゆうさん、もう いけんじゃない。
いやいや、これもう緊張しました。先生いいんだぞ、先生と担当とその他もろもろ偉い人がいいんだぞ。
そうなんです。
緊張した。でも
いや楽しかったです。
すげえ売り込んでめんどくせえ。ということでですね、
はい、
ここからはこの作品のことをよく知っている担当教員の方に、本日もこの作品についてもっと教えてもらおうと思っています。
はい、
そうです、先生もいらっしゃるんですよ。
それでは担当教員の方どうぞ。
講談社ラノベ文庫編集部の庄司です。今日はよろしくお願いします。
お願いいたします。そして
作家の司です。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
すごいダブルタックでお届けしてます。わお超豪華よ、
ね、
今回は
原作者の司先生が
ちょっと司先生の前でやらかしましたけど、
うん、本当に申し訳ない申し訳ないと思っているでも楽しかったです。あとピレルちゃんが好きです
ありがとうございます
はい、ということでですね、はい、原作者の、司先生に先生役で、うん、今日で司先生先生と庄司がうちの庄司がまたさらにこの作品を掘り下げていきましょうということでですね、縦横無尽のファフニール、このタイトルにも入っているファフニールってどんな意味なんでしょうか、庄司。
知りたい、
そういえば確信ついてきましたね。
どうですか。
はい、ね、ファフニールっていうのはその主人公の、まあ、二つ名みたいなものなんですけど、そうですね、はいはい、うんうん、そっから先がです ね、 うですね、どうでしょう、司
まだ秘密というか、
そうなんだ、かなりのかなりの確信なんですね。
確信ですね。
そうなんだ、は
い、今後の展開にご期待ください。
なるほどなるほど、はい、先生が考えた造語なんですか。
もともと神話に、神話ですよね、
はい、元は神話のアルファ、う
ん、言葉なんですけど、それをちょっといい感じに取り入れて、はい、取り入れて、
あ、なるほど、
そうなんだ、うんうん、はい、ということでですね、そんな、この縦横無尽のファフニールには、たくさんのキャラクターが登場するんですけれども、うん、はい、今日もねちょっと井口先生が朗読していた中にも出てきました、はい、このもののべゆうと、これが主人公ということなんですね、うん、
はい、
どんな感じの、まあ、性格というか、ステータスの子なんでしょうか、ざっくり言うと。
ざっくり言うと、うん、
すげえやつもう今ファフニールの確信にもちょっとついてるからすげえやつ、すげえやつ、
まあね、先週の放送でもご紹介いただいたように、はい、まあ、あの男子校じゃねえや、女子校の中に、はいはい、男子校の中放り込まれたら大変ですね
それはなんかバラな感じで
そうですね、女子校の中に一人、はい、放り込まれちゃうんですけど、はい、うん、まあ、すごい他の男子にはない能力を持っているっていうところで、うんうん、結構ね、特別ですね、
うん、はい、性格的にはどうですか、温厚だったりこうなんでしょう、熱血とかいろいろなジャンルありますけども、主人公としてはクールな感じなんですかね。
芯は熱血みたいな感じで、
うんうんうん、
まあ、基本はクールみたいな、そういうイメージ。
確かに今日の朗読してたシーンでも意外とこう平常心を保ちつつも、
ね、
ちょっと振り切るとか振り切ってたもんね。なるほど、そんなもののべゆうを取り巻いていく女の子の一人でイリスちゃん言いますけども、はい、どうですか、はい、イリスちゃんはどんな感じの女の子なんですか。
一巻のカバーになっている、ね、うん、金髪の女の子ですね、はい、
金髪少女、は
い、金髪少女
出た、うん、
すごく、真面目で頑張り屋な女の子ですね、うん、ちょっとドジなところもあるけど、うんうんうん、頑張るっていう、
あ、確かにいいですね、うん、前向きな子、またこう手に持っているこのステッキというんでしょうか、
杖ですね、
はい、かわいい。
これもいわゆるその D と呼ばれる、
ね、異能
の
能力で、
能力の、
うん、いろんな女の子が、はいはい、例えば3巻のカバーの子、みつきちゃんなんかは弓を出すんですけど、
う
ん、
そうですね、なんか技名言ってた気がする、関東ね、ついのなんとかってあったような気が、
あ、これだ、ついの矢、
そうそうそうそう、なんかあるんですね、いろいろその能力的な、
そうですね、でイリスちゃんはステッキを使って、うん、ちょっと魔法みたいな感じで戦います。
なるほど、
可愛
いだろうな、はい、
これが、明るい性格だがクラスでは落ちこぼれっていう
お勉強
したい
なるんで、かなりでもあのですね、どうにかしてあげたくなっちゃうような女の子なんですか ね、
そうですね、
やっぱり
2巻の頭とかで、うん、2巻でしたよね、うん、あれあのパンツ履き忘れた
ら、あ、そんなシーンありましたもん、
そんな美味しい展開、
確かにこのカラーにも
出します、
イリス、お前もしかして履いてないのか
違うよ、いつもじゃないんだよ、
あ、いつもじゃない、たまたま
今日はたまたま履き忘れただけなんだよ、
割合が多そうだよね、履いてない人
そうだね、なんということでしょう、
なるほどなるほど
詳しく知りたい、2回読もう、
かなり掘り下げたかったね、ここね、ここ朗読すればよかったから飛ばしてすぎる、まあ、そんなわけで他にもキャラクターがいますが、バトルとラブコメという、まあね、この学園聞いてくれてリスナー諸君もみんな大好きなあのジャンルだと思いますけど、うん、作品の、ね、トピックなんですけども、うん、実際内容としてはバトルと、まあ、ラブコメというか、うん、その、ところっていうのは割合はどれぐらいなんですかね。
結構割合ですか、
はい、シリアスな方が多いんですか。
そうですね、まあ、マックス100だとしたら、はい、100と100ですね、
おー、そうなんだ、
どっちもぎっしり、
どっちもマックスですね、
大 確かにあの前回もあのちょっとご紹介しましたけど、うん、グッドアフタヌーンで、はい、あのコミック連載されてる方でも、うん、結構絵のパッと見絵の感じから言うと割とシリアスめな展開の絵柄も多かった印象があったんで、
そうですね、
ドラゴンとかね、
う
ん、
そうそうそうそう、ね、結構化け物とかもね、
冷静に考えたらひどい状況ですからね、はい、化け物が襲ってくるっていうのは、うんうん、
すごい
っていうのと、その堀江先生の可愛いイラストで、はい、うん、すごくいいバランスになってるんじゃないかなと思います。
はい、そんな堀江先生が描かれている表紙、4月には最新刊であります第4巻の方が、発売になるということなんですけれども、はい、こちら、表紙の方はフィリルちゃんですか、
はい、フィリルちゃんが、
はい、フィリルちゃん
なるということで、
は
い、
もう4巻なんですね。
早いです
ね。早いですよね。
先生結構サクサク描けちゃうタイプですか。
まあ、普通だと思うんですけど、あの庄司さんが連絡がすごい早いから、は
い、全体的に
ケツ叩かれてるんだ
最初2週間で書いたっていうのも、最初のプロットをすごい勢いでなんかやり取りしてくれたから、うん、その時間で書けたっていうのもあって、
うん、あ、じゃあこう2人のこう関係もこう密に
コンビネーション
しっかりやり取りするんですね、
う
ん、
もう熱いうちにどんどんこう釘叩いてた
そうですね、まあすごく面白い作品なんで、原稿をもらうと、まあもう続き読みてっていう、
あ、もう一読者として気になっちゃうんですね。
そっかそっか、うんうん、そんな第4巻なんですけど、気になる内容の方ちょこっとだけなんかこポイントここだよみたいなのあります。
そうですね、イラストで言うとドレスが、
あ、本当だ、
はいはい、そうですね、
みんながなんかおめかししてるぞ。
そうなんですよ、
まあ、ちょっとあの外国のに招かれるっていう内容になるんですけどですね、お城で舞踏会とか、
あら、はい、
吐き忘れてないかな
大丈夫かな
まさかだ、まさか
の、大丈夫かな
気になるな、
ちょっと辛口でこんな風に、
なんかちょっとすごいドキドキ展開もあるんですね。
ドキドキ
です
ね。部屋に夜、
え、
もののべくん何してるの
あれ
これすごいワード入ってますよ。
読んで読んで、
どうしてここ私の部屋だよね、もしかしてよ、呼ばい？
え、これさっき、どういうこと？さっき100対100って言ったのに100じゃねえかどうなっちゃう？すごい内容が気になるところなんですけれども、うん、はい、ということでですね、最後にせっかくなんで、あの、うん、お二人から、まあ、あのリスナーにメッセージというか一言を、じゃあ庄司さんの方から一言なんかコメントいただけますでしょうか。
はい、本文もイラストもすごく、うん、素敵な作品ですので、はい、ぜひぜひ読んでみてください。よろしくお願いします。
そして塚先生かもなんか読めよみたいな
楽しんでいただけたら幸いです。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます、はい、ということで、今回は担当教員であります庄司さんとそして原作者の塚先生に、縦横無尽のファフニールについてお話をお伺いしていきました。
はい、
お二人とも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。
今日特集しました縦横無尽のファフニールは現在講談社ラノベ文庫より3巻まで発売中、そして最新巻第4巻は4月2日発売予定です。作品についての詳しい情報は公式サイトをご確認ください。
以上、エリ先生の魔法講義室でした。